皆さんこんにちは、今日も神様の福音、良い知らせを覚えたいと思います。今さまざまな色の緑が、重なった、新緑が目にまぶしく映る今日この頃であります。新緑の5月は、大自然の復活を知らせてくれる季節とあります。そしてこの大自然すべてのものは神様によって創造されました。聖書を一箇所見たいと思います。創世記の一章一節から五節、旧約聖書三版十七番とも一ページになります。創世記の一章の一節から読み出します。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。聖書には、第1日から第6日にかけて、神様が天地万物のすべてのものを創造されたと記されてあります。聖書の第1日には、はじめに神様が天と地を創造されたとあり、闇に包まれた地に向かって光あれと仰せられて光が作られたとありました。神様は光と闇を区別されて、光を昼と名付けて、闇を夜と名付けられ、夕があり、朝があったと、第一日の創造の御業を記しています。聖書には、新しいとか、新しくとか、神聖という言葉が、たくさん出てきます。イザヤ書には、見よ、私は新しい天と新しい地を創造するとあり、エゼキエル書には、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与えると、このようにあります。またルカの福音書には、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですとあります。またヨハネの福音書には、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとあります。コリント人への手紙第2には、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとあります。またヘブル人の手紙には、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですと、このようにあります。罪人であった私たちの罪を、イエス様が身代わりによってくださり、十字架でご自身の肉体を生贄として捧げられたことで、神様の臨在の御前に行く道が開かれました。イエス様は十字架で死なれ、墓に葬られて3日目によみがえられました。今日はイエス・キリストの十字架と復活ということについて覚えたいと思います。また聖書を一箇所見たいと思います。コリント人への手紙15章の3節から5節、3版では340ページ、17年版では349ページになります。コリント人への手紙の第一の15章の3節から5節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえったこと、またケファに現れ、 それから十二弟子に現れたことです。このイエス・キリストの十字架の死と、墓に葬られたこと、死からの蘇り、まあ、これは神様が備えてくださった、救いの福音の最も大切な部分でもあります。まあ、使徒パウロはまず第一に、キリストは聖書の示す通りに、私たち人間の罪のために死なれたことだと言っています。まあ、人間は先ほどの御言葉にあったように神様によって神様に似せて作られ、神様の栄光を表すものとして創造されましたけれども、まあ、私たちはその神様から遠く離れ、まあ、自分勝手に歩んでいた罪人でありました。まあ、神様はこのような罪人を裁く権威を持っておりましたけれども、裁くのではなく、神の一人子、イエス・キリストの十字架の贖いを私たちに備えてくださいました。まあ、罪のないイエス・キリストを、人の罪の身代わりの贖いの供え物として、このようにお送りくださいました。神は義なる聖なる一人子、イエス・キリストを十字架の上で裁くことによって死ぬべき人間の罪の刑罰を、キリストが代わって受けてくださるという救いの道を、備えてくださいました。十字架で死なれたイエス様はアリマタヤのヨセフやニコデモによって、ユダヤ人の埋葬の習慣によって、十字架に作られた場所にあった園の墓に埋葬されました。パウロが第2番目に大切なこととしていったことは、完全に死なれて墓に葬られたことです。そして第3番目に大切なこと、それは聖書に従って死の中から3日目に蘇られたということであります。それでは人はなぜ死ななければならないのでしょうか。そしてこの死から救われる道はないのでしょうか。この難しい問題に答えてくださるのがイエス・キリストの復活であります。これほど大胆に死からの救いを約束されたお方はキリストより他にはありません。イエス・キリストの復活ほど、私たちの人生のに誠の希望を与えるものはないと言ってもいいと思います。この世の中のすべてのものは、移ろいやすく、すべてが古くなり、やがてすべてのものが消失してしまうのであります。イエス・キリストは人間の罪のために身代わりとなって十字架の上で死なれ、墓に葬られたのですが、その清い体が、朽ちて果てるの神様は許されないで、ついにその墓の中から蘇らせたのであります。それはまさしく長い旧約の時代を通して、予言されていたことの成就でもありました。そしてキリストご自身がその3年半の公生涯において、自らご自身の復活を予言されていたのですが、そのことが現実に起こったのであります。旧約聖書の復活に関する予言は、たくさんありますが、2箇所を覚えたいと思います。詩編の49編の15節にはこのようにあります。しかし、神は私の魂を贖い出し、黄泉の手から私を奪い返してくださる。ここである黄泉とは、死からということであります。イザヤ書の26章の19節にはこのようにあります。あなたの死人は生き返り、私の屍は蘇ります。さめよ、覚えよ、喜び歌え、土の塵の中にとどまる者よ、まことにあなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせます。このように、復活を待ち望む民の御言葉が、たくさん記されています。 また新約時代になってこのような復活の希望が、使徒ペテロによって五旬節ペンテコステの日に次のように語られています。使徒の働き2章の23と24節には次のようにあります。神が定めた計画と神の良しとによって引き渡されたこのイエスをあなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからですとこのように言っています。次にキリストご自身の復活を予言した御言葉を覚えたいと思います。マタイの福音書の16章の21節には次のようにあります。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえなければならないことを弟子たちに示し始められたとあります。同じマタイの福音書の17章と22節の2と23節には次のようにあります。彼らがガリラヤに集まっていた時、イエスは言われた。人の子は人々の手に渡されようとしています。人の子は彼らに殺されるが、三日目によみがえられます。とこのように言われました。同じマタイの福音書の中には、ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は宰相たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえられます。とこのように、主イエス様は弟子たちに少なくとも3回ご自身のよみがえられることを予言されたのですけれども、その予言の通り、イエス様はよみがえりをされたのであります。普通一般の人は、そのようなことを予言したとしても、その通りに復活することなどできるはずがないというのではないでしょうか。しかし、このイエス・キリストは神の御子であり、救いにしたることをご自分の復活によってはっきりとお示しになられたのであります。イエス様は私たちの罪を身代わりによって十字架で命と血の代価を払ってくださり、墓に葬られて3日目に死の中から復活されました。そのことを聖書から見たいと思います。マタイの福音書28章の1節から7節、3版では62ページ、17伝版では63ページになります。マタイの、福音書28章の1節から7節になります。さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その顔は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納めていた場所を見なさい。そして急いで行って、弟子さんたちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。と、いいですか。私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで急いで旗から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。ここでイエス様は、 予言通り、まずマグダラのマリアともう一人のマリアに墓に葬られた次の朝に墓の前で復活を示されました。そしてクレオパともう一人の弟子に、シモン・ペテロに、十人の弟子に、トマスと十人の弟子に、十一人の弟子に、テベリア湖畔で人たちに、ガリラヤで人たちに、500人以上の兄弟たちに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、まあ、ご自分が生きていることを伝えて、この復活の事実を証明されて、それから天に昇っていかれました。これは紛れもない歴史上の事実であります。このイエス・キリストの十字架の死は敗北ではなく、まあ、私たちの罪の贖いのための御業であり、イエス様が罪のない神の御子であったことの、まあ、印として、死の中から3日目に蘇られたのであります。それではこのキリストの復活の目的はどこにあったのでしょうか。まあ、それはイエス様が死を根底から滅ぼすことのできる、まあ、全能の神であることを示して、また人類にとって唯一の救い主であることを、まあ、証明するためでありました。コリント人の手紙の第一には次のようにあります。もしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです、とこのようにあります。もし、このキリストの復活がなければ、まあ、人間は永遠に、まあ、永久に虚無と罪の奴隷の沼にあるということになります。このイエス様の復活は、イエス様を信じる者には、罪の許しと永遠の命が与えられるとの確証を、まあ、与えるものでもありました。神様からの福音、良き知らせは、私たちの救いについての神様のご計画に他なりません。聖書には全ての人が罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができないとこのようにありますけれども、まあ、神様は私たち人間を、まあ、神の形に似たものとして作られ、神様の栄光を表すものとして創造されました。その人類の祖先であるアダムとエバは、まあ、神様によって創造され、エデンの園に置かれて永遠にまあ生きることができる、そのようなものとして生まれました。その二人に神様は、次のように命じて仰せられました。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。善悪の知識の木以外の木の実は食べてよいということなので、まあ、そこには有り余る食料があって、まあ、神様が取って食べてはいけないと言われた木の実を取って食べる必要はありませんでした。その木の、まあ、実を取って食べない限り、まあ、アダムとエバは神の前に正しい人であり、エデンの園で永遠に生きることができたのであります。しかし、この蛇に唆かれたエバの言葉によって、まあ、アダムは自らの意志によって、その木の実を取って食べました。まあ、これが初めて人間アダムの選択でもありました。アダムは、まあ、この時、まあ、神様の意志に反して、自ら生ける道を選び取ったのであります。この選択こそが、まあ、人間に、罪が入り、死ぬものとなったのであります。まあ、アダムは最初の人間として、全人類の、まあ、代表者として、この決断をしました。それゆえに、この影響は全ての人に及ぶことになってしまいました。そして、 神様に創造された私たちの歩みも自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、自分勝手のな歩みをしていたものでありました。まあ、最初の人間アダムとエヴァが神様の命令で背く選択をした後に、その罪の結果としてまた神様に作られた私たちも神様を忘れ自分勝手な歩みを通して神様から罪が人間にもたらされたのであります。まあ、それが死であり苦しみであり悲しみであり永遠の滅びでありました。まあ、私たちも当然アダムの罪を負った、まあ、生まれながらの罪人であり、私自身もこの世を自分の思うままに生きてきた罪人でありました。この神様への不信仰、これが罪であり、この罪が私たちに死をもたらしたことを聖書ははっきりと告げています。しかし今やキリストが十字架の上でその罪の力を打ち破られ罪に勝利されたのであります。ですからもはやキリストは死の中にとどまることはできませんでした。作物の種が一旦地にまかれ、まあ、しばらくするとその皮を破って根が出てきます。まあ、それはなぜでしょうか。まあ、それは種の中に命が宿っているからであります。その命が活動を始めた時、もうその殻の中に留めておくことはできずに、殻を破って地の中から新しい命となって芽を出してくるのであります。同じようにこのイエス・キリストは十字架の上で人類の罪のために贖いの御業を成し遂げた時、もはや死はキリストをその中に留めておくことはできませんでした。まあ、神様はその偉大な力によってこのイエス・キリストをその死の中から復活させ、すべての名に勝る一番権威あるお名前をお与えになり、まあ、神の唯一の御子であることを証しされました。ですから、まあ、キリストは死んだ救い主ではなく、まあ、今も生きておられる神の御子であられます。一度は人間の罪のために、まあ、十字架で死なれましたが、その死に打ち破って復活されたのであります。ですからこのキリストの復活とやがてもう一度この世に来てくださる再臨こそがイエス・キリストを信じる者の唯一最大の希望でもあります。その幸いな御言葉の歌詞を見たいと思います。コリント人への手紙第1の15章の51節から57節、3版では342ページ、17編では352ページになります。コリント人への手紙第1の15章の51節から57節。聞きなさい、私はあなた方に奥義を知らせ告げましょう。私たちは皆眠るわけではありません。皆変えられます。終わりの落下とともに、たちまち一瞬のうちに変えられるのです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるのです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと、まあ、このように記されています。で、私たちはやがて誰でも死ぬべきものと まあ、定められています。死ぬべき人間にとって最も大切要なものは、がんが治る薬でもなく、自殺者を減らすことでもなく、貧困をなくすことでもなく、世界から戦争をなくすことでもありません。なぜなら人間がたとえ病気が治っても、核戦争が起こらなくても、交通事故がなくなっても、まあ、お金持ちになった人、なったとしても、必ずすべての人に死ぬ時が来るのであります。私たち人間の死亡率は 100% であります。私たち人間は決して消えてなくなるのではない、永遠不滅なものを、真実なものを求めていますけれども、それはイエス・キリストを他にしてこの世の中に見つけることは絶対に不可能なことであります。死に打ち勝ったキリストであればこそ、私たちの醜い汚れたこと、心を新しく作り変えることができるのであります。また死の恐怖におののいている人も、その不安と恐怖から解放され、誠の平安と希望を持つことができるようになるのであります。死後の世界の永遠について不安を持っている人や、確信を持たない人がおられるでしょうか。イエス・キリストは現在の生活だけではなく、永遠から永遠に至るまで、あなたの幸せの保証人となってくださるのであります。イエス・キリストが復活されたことによって、まず死を打ち破り、イエス・キリストが神であられることを証明されました。そして信じる私たちに、体の復活の保証を与えてくださいました。ローマ人の手紙には次のようにあります。私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られました。このイエス・キリストの復活は、イエス・キリストを自分の救い主として信じる者には、罪の許しと永遠の命と天の御国が与えられる確証でもあります。イエス・キリストの十字架の復活こそが、キリストの福音の確信であります。キリストが神の大能の力を持って死者の中から蘇られた。イエス・キリストの蘇りを信じる者への神様の約束は次のような約束です。神はご自分の大きな憐れみの上にイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持たせてくださいましたと、このように御言葉にはっきりと記されています。で、この救いをいただくためには、聖書には次のように記されています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しいお方ですから、その罪を許し、私たちをすべての罪から清めてくださいますと、このようにあります。私たちのなすべきことはただ一つ、神様の前に自分の罪を認めて告白して、イエス・キリストは私の罪のために十字架で身代わりとなって死んでくださり、墓に葬られて3日目によみがえられた私の救い主であることを信じて、神様が賜物として無代価で備えてくださったこの救いをぜひ、ご自分のものとして受け取られますようお勧めしております。